3. 町づくりを問う。一般質問。議員は市民の代表として印西市の市政全般について幅広く質問することができます。これに対し市は今後の事業計画や現状を説明し、議論を深めていきます。一般質問は市民の声を市政に届け、より良い印西市を作るためにとても重要です。令和7年第4回定例会では、12月1日から12月5日に個人質問が行われ、市政全般に対して活発な議論が展開されました。ここではその一部を掲載いたします。この掲載記事は各議員本人が作成したものです。音訳者中、各記事の見出しの後に録画中継の二次元コードがあります。中、終わり。個人質問。1、山田清子。2、増田陽子。3、鈴木真理子。4、大崎明。5、郡司俊則。6、林勝利。7、岩崎茂子。8、津田健吾。9、稲葉武。10、板橋睦。11、小川俊彦。12、藤江健一。13、金丸和文。14、加藤良二。15、鈴木博美。16、大野忠頼。17、海老原作一。18、松尾栄子。19、米井重幸。20、松屋智美。以上、20人。山田清子議員。質問。八つ大地の自然を守れ。答弁。グリーンインフラを進めていく。質問1。千葉ニュータウン地域外の市街化調整区域は、緑の基本計画により、本来はすべて保全されることになっている。しかし、40戸連単制度により、農地転用が続き、住宅の増加が著しく、自然環境への影響が大きい。開発を止める手立てはないのか伺う。都市建設部長。開発許可制度は、都市計画法に基づき、良好な都市環境を形成するために、一定規模以上の土地開発行為を行う場合に必要となる制度である。市が抱えている課題もあることから、今後検討する。写真があります。豊かな里山と住環境を守れ。上空から見た結縁寺と結縁寺池の周辺。写真終わり。質問2。地域防災計画における避難場所は生活弱者にとって十分な設備が整っているか。総務部長。指定避難場所にあっては、福祉避難スペース、授乳室や女性更衣室を確保するとともに、テントやパーテーション、多目的トイレを備えており、今後は体育館への空調設備の設置を進めている。また、感染症専用室も設けている。質問3。印西市マンション適正化推進計画について伺う。市の全世帯の3割を超える世帯が分譲マンションに住んでいる。安心して住み続けることができるよう、劣化診断調査費の助成、長期修繕計画作成費の助成、工事費融資の保証料や利子補給等、市としての支援についてはどうか。都市建設部長、マンション管理士派遣事業や管理講習会を通じて支援していきたい。増田陽子議員。質問。都市計画税の減税を。答弁。今後、時期と税率を検討していく。質問。都市計画税は年々歳入が増加する一方で、 千葉ニュータウン事業の地方債償還金が減少し、充当先は減っている。令和6年度には7億5000万円の歳入超過だった。都市計画税は都市生活の基盤となる施設の整備のための目的税であり、充当先がなければ減税すべきだ。令和8年度から12年度の財政計画ではどのような見通しを持っているのか。企画財政部長、歳入は増加傾向となり、充当先は償還金が減少する一方で、印西クリーンセンター次期施設整備の負担金が増加する。再質問、次期財政計画中の償還金は総額いくらになるか。企画財政部長、約13億円を見込む。再質問、印西クリーンセンター次期施設整備はどうか。企画財政部長、約20億円となる。再質問、歳入の見込みは。企画財政部長、約102億円の見込み。再質問、現在の税率、充当先を継続した場合、5年間で40億から50億の歳入超過となるのではないか。速やかに税率を下げるべきだ。企画財政部長、継続的に歳入超過が見込まれる場合は、税率の引き下げを行うことになる。再質問、継続的とは何年間の放置か。すでに令和4年度から歳入超過だ。税率はどこまで下げられるか。企画財政部長、現時点で申し上げられない。今後の状況を踏まえ検討していく。写真があります。印西市ホームページに掲載された都市風景。写真終わり。都築麻里子議員。質問、誰もが地元園、地元の幼稚園に通える仕組みを。答弁、市内園、市内の幼稚園で学べる体制整備を進める。質問、幼稚園における加配職員の現状について伺う。健康子ども部長、市内私立幼稚園における加配職員の配置状況は、一クラスに一人配置、学年全体に一人配置、配置していないなど様々であることを把握した。公立の元の幼稚園では、令和7年4月1日現在、7クラス105名の児童が在籍しており、各クラスに加配職員として補助教諭が1名から2名配置されている。再質問、このばらつきを市としてどのように評価しているか。加配が必要な児童が十分な支援を受けられる体制づくりに向けて改善策を検討しているか伺う。健康子ども部長、市としては配慮の必要な児童が十分な支援を受けられる体制づくりに向けて、市内の私立幼稚園と意見交換を考えている。再質問、インクルーシブ教育の推進についてどのように考えているか伺う。健康子ども部長、配慮が必要な児童のための設備整備や加配職員の不足等の解決が不可欠であるほか、それぞれの幼稚園が掲げる特色ある教育方針との両立も課題であると認識している。再質問、解決するための支援体制、方策について考えはあるか。健康子ども部長、公立幼稚園である元の幼稚園での受け入れ体制整備が考えられるところである。写真があります。誰一人取り残さない、皆で学び遊ぶインクルーシブ教育。肩を組んでいる4人の幼児と1人の職員。写真終わり。大崎亜紀議員。 質問、人材を育て地域で生かす仕組みを。答弁、市民の雇用の機会に配慮していく。質問、全国的に働き方の多様化や地域の担い手不足が課題となる中、市が実施する人材育成講座は、終了後の支援やフォロー体制が十分とは言い難いと考える。今後、こうした体制を整えていく考えはあるのか伺う。環境経済部長。令和7年度から女性向け企業スクールを開催し、起業家に必要な知識の習得や受講者同士のつながりを支援してきた。また、当該スクール受講者を含め、起業して間もない方々を対象にフォローアップセミナーの開催を予定しており、継続的な支援体制の強化に努めているところである。再質問、女性向け起業スクールは令和8年度以降も実施する予定か。環境経済部長、今回定員を上回る申し込みがあったことから、非常に高い関心とニーズが確認できた。受講者同士の情報交換や協力関係の構築だけでなく、起業への意欲が高まったとの声が多く寄せられたことから、令和8年度以降も引き続き実施する方向である。再質問、公民連携事業にて市民を雇用し参画を促す仕組みづくりをする考えはあるか。市長、PFI 事業においては、市民の雇用機会の創設を見据え、市内の企業やスタッフの積極採用を条件としている。今後も市民の雇用機会について配慮していく。写真があります。働く意欲を持つ4人の人たち。写真終わり。郡司俊典議員。質問。社会教育は地域で推進可能か。答弁、価値を共有することが重要。質問、地方自治体の組織編成は柔軟に決定でき、経営効率化や住民サービス向上のために、複数の事業や会計を所管する組織を設置することが可能だ。社会教育施策と地域コミュニティ施策を一緒に推進することで、さらなる発展を目指すとのことだが、専門性や中立性、教育普及との連携をどのように確保するのか。総務部長、社会教育施策と地域コミュニティ施策を一体的に推進することで、市民主体の学びと交流が強化されると考える。専門性や中立性の確保は、教育委員会との連携を継続し、専門職や外部有識者の助言を受ける体制を整える。再質問、文化財行政では、専門性や中立性が重視される教育的側面と、住民参画や地域振興が重要な地域コミュニティ的側面が時に相反すると言われる。二つの融合を推進する上で、どのような課題を最も重要視しているのか。教育部長、地域の文化財を守るためには、本質的に地域コミュニティが持続可能であることが必要だ。そのため、教育的側面を維持しつつ、地域コミュニティを創生できるよう、市と住民が同じ方向を向き、地域の文化財の価値を共有することが重要だと認識する。再質問、文化財保存活用地域計画の策定状況は。教育部長、計画策定には至っていない状況である。写真があります。地元有志団体による管理活用が行われている銅作古墳。写真終わり。林勝俊議員。質問、共同親権とこの安全について。答弁、国の動向を注視していく。 質問1、共同親権制度施行に伴い、離婚後の子の連れ去り、所在不明などのトラブルを防ぐため、どのような相談・通報・一時保護体制を整えるのか。健康子ども部長、離婚後も父・母双方がこの養育に関わり、この利益を最大限に確保するための重要な施策であると認識している。国の定める法律や政令、ガイドライン等の動向を注視し、円滑な運用ができるよう準備を進めていく。写真があります。親子の絆、笑顔が描かれた大小のハートを両方の手のひらで受け止めています。写真終わり。質問2。経済的理由によりフリースクールに通えない家庭に対し、通所費助成や交通費補助などの支援策を検討すべきではないか。教育庁、不登校児童生徒の選択肢として、フリースクールは安心して自分らしく学べる居場所として重要な役割を果たしていると考える。利用者支援として令和8年度からの補助金交付の制度設計を行っているところである。質問3。千葉ニュータウン中央駅南口歩道の全面改修または舗装材変更を検討すべきではないか。市長、駅前広場は整備から30年以上が経過しており、歩道部分については経年劣化に伴う不具合が生じていることから、現在改修について検討しているところである。改修にあたっては歩道部分の改修のみならず、千葉ニュータウン中央駅の玄関口であるということも考慮していきたいと考えている。岩崎茂子議員。質問、ふれあいセンター印旛の進捗は。答弁、令和9年4月1日に利用開始予定。質問1。今後のふれあいセンター印旛複合施設の在り方・方向性の見解は。市長、印旛地域における拠点施設としての役割を十二分に発揮できるよう、ハード面である備品等の整備はもとより、市民に寄り添い、機能強化となるよう、適切な職員配置にも努めていきたい。方向性としては、各施設が個別に機能するのではなく、横断的に連携し、市民が集い、学び、憩い、触れ合える場として活用される施設を目指している。写真があります。改修及び複合化工事中のふれあいセンター印旛。写真終わり。質問2。集会施設整備事業補助金交付要項の改正について進捗状況は。市長、新築増築の場合の補助基準額の増額やバリアフリー化も含めた改築改修工事を新たに対象事業とするなど、令和8年度からの補助事業の拡充に向け、現在補助金交付要項の一部改正の準備を進めているところである。再質問、交付要項の一部改正の概要は。市民部長、改正案として新築増築の場合の補助基準額は、現行の1平方メートルあたり15万円を20万円に増額。修繕については、新たに外構工事も対象とするとともに、補助率2分の1で現行の上限50万円を150万円に増額。また、新たに補助率2分の1で上限600万円とする改築改修工事も対象事業とする予定である。津田健吾議員。質問、危険ブロックの解消状況は。答弁、実施計画の目標値に達していない。質問1。通学路上における危険ブロック塀の現状は。 都市建設部長。令和7年9月時点で195箇所である。再質問、年度ごとの解消状況は。都市建設部長。令和4年度が8件、令和5年度が10件、令和6年度が2件。調査開始した平成30年度から令和6年度に改善したのは39件である。再質問、危険ブロック塀除却に対する補助金について上限金額を見直しする考えは。都市建設部長。補助金上限の見直しの具体的な検討は行っていない。再質問、危険ブロック塀の解消件数を増やしていくための対応は。都市建設部長。所有者自らが主体的に実施していくことが重要であり、周知方法を検討する。質問2、市内公共施設の照明の LED 化の現状は。環境経済部長。屋外照明等を除いた公共施設98施設のうち28箇所において LED 化が完了している。再質問、財政的メリットは。環境経済部長。初期費用は必要になるが、消費電力が低く長寿命であるため、長期的な視点で捉えた場合は財政的メリットが大きい。再質問、今後の LED 化については。市長。維持管理コストの削減に加え、CO2 排出量の削減という観点からも重要な取り組みと認識している。写真があります。 LED の取り替えが済んでいない市役所本庁舎の蛍光灯ランプ。写真終わり。稲葉武議員。質問、終戦80年市長の認識は。答弁、平和の尊さを次世代に伝えていく。質問、終戦80年にあたり、市長はどのような認識を持ち、どのような思いでこの節目を捉えているか。市長、令和7年は我が国が終戦を迎えてから80年という大きな節目の年にあたる。この80年という歳月の中で、我が国は戦争の惨禍を乗り越え、平和国家としての歩みを進めてきた。この節目にあたり、改めて平和の尊さを次世代に伝えていくことは、私たち地方自治体の責務であると認識している。特に戦争体験者が少なくなっていく中で、平和教育の重要性はますます高まっている。本市においても学校教育をはじめ、平和に関する展示、戦争体験者による語り部活動などを通じて、子どもたちが戦争の悲惨さと平和の大切さを学ぶ機会を確保していきたいと考えている。再質問、印西市として平和行政をどのように位置づけ、今後どのように進めていくのか。総務部長、比較平和都市宣言を平成7年に宣言し、平和市長会議への加盟をはじめ、平和の標語募集、千羽鶴の制作、原爆写真パネル展示、平和の鐘つきなど、平和を考える取り組みを行ってきた。今後は、中学生平和学習派遣事業など、学校教育を中心に、平和に関する学びの機会を充実させていきたいと考えている。写真があります。印西市文化ホールで行われた戦没者追悼式。写真終わり。板橋睦美議員。質問、平和条例の制定をしないのか。答弁、現時点で制定は考えていない。質問1、平和条例制定の進捗状況について。総務部長、 条例という形で理念を定めることについては慎重に考えている。再質問。平成7年に宣言した比較平和都市宣言に基づき、平和事業を展開して新たな取り組みを進めるとのことだが、平和条例の制定はせずに平和事業を推進していくという姿勢でよいのか。総務部長、平和条例の制定については現時点で結論を出すものではないと考えている。平和事業については取り組み内容を見直しながら実施していきたい。写真があります。印西平和の鐘。写真終わり。質問2。さくら印西線の高野交差点は市道から進入する際に視界が悪いが改善策は。都市建設部長。視距、視力の視、距離の距。視距の確保がしづらい状況なので、カーブミラーの修繕を行った。再質問。この交差点で安全を確保することは難しいと思うが、龍福寺方面に約100メートル進んだ場所にある進入口に接続することはできないか。都市建設部長。現地の状況を確認する。質問3。松山下公園アクセス道路の進捗状況について。都市建設部長。令和7年度は進捗していない状況だ。再質問。整備時期を見直すとのことだが、本道路事業が白紙になることはないのか。都市建設部長。整備そのものを見直すものではない。整備時期を考慮する必要があると考える。
小川俊彦議員。質問。市内の不法投棄の現状認識は。答弁。対策を講じる必要がある。質問1。不法投棄の被害を受けた土地所有者への対応は。環境経済部長。町内会などから撤去や防止策への協力が得られる際には、市は不法投棄物の処分などの協力をしている。再質問。県管理道路のポイ捨てに対しどう対応するか。環境経済部長。ゴミゼロ運動において、市職員で回収を実施したほか、県印旛土木事務所と協議の上、監視カメラを設置した。写真があります。印西市職員による道路際のゴミ回収。写真終わり。質問2。学校等の教育施設に関する認識について伺う。教育部長。毎年、管理職が各小中学校を訪問し、施設管理に関する学校からの意見や要望を聞き取り、施設の現況把握に努めている。質問3。各中学校で給食ランチミーティングを実施しているが、その時に聞いた要望などをどう実現していくのか。市長、給食ランチミーティングで聞いた生徒のさまざまな意見や要望は、できる限り改善していきたいと考えており、生徒の声を大切にし、より良い教育環境の整備に努めていく。質問4。成田空港の第二の開港を見据えた在り方は。環境経済部長。成田空港の機能強化は、まちづくりの最大の契機になるものと考えており、空港関連企業の誘致や従業員の住居の受け皿、また増加するインバウンドの取り込みなど、期待されるさまざまな効果を最大限に享受できるよう対応する。藤江健一議員。質問。一人1万円の応援券発行の対応は。答弁。政府推奨事業メニューに沿い検討。 質問1、急速な物価高対策として高齢者に対する1人1万円の応援券発行の対応は。企画財政部長、現在1人1万円の計画はないが、国の重点支援交付金の推奨事業メニューに沿って検討している。写真があります。一人一万円の応援券発行の例。キラリ人生応援券と書かれた千葉県神崎町の例。写真終わり。質問2。タクシー利用助成実証実験は、助成金額1回800円分を複数枚使用できるよう改善できないか。企画財政部長、利用状況やタクシー会社の運行体制などを検証し、福祉部門と連携して制度の見直しを検討したい。質問3。発達障害情報ポータルサイトの活用は。教育庁、令和6年度より特別な支援を要する児童生徒の指導支援を補助する教育ソフトを市内4小中学校にトライアル導入し、教職員が利用している。質問4。学校施設内の草刈り業務を業者委託に移行し、教職員は児童に向き合う業務を行うべき。当時の状況は。教育部長、現在小学校13校、中学校8校で業務委託済み。未委託の小学校5校、中学校1校は業務委託を検討中。質問5。民生委員が必要定数の8割にとどまる点の改善は。市長、町内会自治会による推薦に加え、自己推薦による募集を増やす。また地域イベントでの活動紹介や若年層への広報強化など新たな取り組みを進め、定数不足の解消を図っていく。金丸和文議員、質問、市長マニフェストの達成状況は。答弁、おおむね計画通りと認識をしている。質問1。市長はマニフェストのすべてを1期目4年で達成しようと考えているのか。市長、公約実現のロードマップを公表しながら中間目標を設定し、4年以上かかるものについては早期に方向性を示して実現に向けて取り組んでいきたい。写真があります。市長公約実現に向けたロードマップ。写真終わり。質問2。自治会等のデジタル化の支援の方策は。市民部長、 SNS やアプリ等を活用している他市の事例を調査するとともに、各自治会等や町内会自治会連合会とともに検討を進めたい。再質問、自治会等に対する助成方法の変更は考えてないか。市民部長、自治会等の負担を軽減しながら助成のあり方を今後検討したい。再質問、ホームページ作成や役員間の連絡ツール等、今後の支援の考え方を伺う。市民部長、各自治会等や連合会の意見を伺いながら支援の方策を検討していきたい。再質問、現在の自治会等への補助金であってもデジタル化のために活用することできると思うが、デジタル化支援のための補助を別メニューとする考えはないか。市民部長、現在の町内会等活動補助金でもデジタル化に要する経費に活用はできるが、デジタル化について別メニューとしている他の自治体の事例もあり、今後検討していきたい。 加藤良二議員。質問。補助金申請漏れの補填財源は。答弁。今議会に補正予算を上呈している。質問。令和7年度地域生活支援促進事業補助金の申請漏れが生じた経緯は。福祉部長。補助金担当職員が補助金を取りまとめていた別の担当職員が対応しているものと誤認し、県へ協議書の提出を行っていなかった。再質問。財政と市民生活への影響は。福祉部長。令和6年度の補助確定額を最大値として405万1000円が不交付となる見込みだ。不交付となった補助金の対象事業は、障害のある方への虐待の通報受理や相談支援などを担う重要な事業であり、事業の継続が必要なことから、今議会に補正予算を上呈している。再質問。市民の税金から補填を行う必要が生じたという点は、極めて重い結果である。個人のミスを指摘するだけではなく、組織としてどのチェック体制が機能しなかったのかを明確にし、今後の業務フローの改善につなげる必要がある。市としてどう対応していくのか。市長、補助金不交付という重大な結果を招き、市政への信頼を損なったことを深くお詫びする。本事案を市役所全体の課題として受け止め、チェック体制の強化を言葉だけで終わらせることなく、組織体制の抜本的見直し、再発防止に向けた仕組みの構築を、私が責任を持って進めていく。写真があります。全庁的な取り組みで信頼回復を。中央に How to と書かれた吹き出し。それを半円形に囲む11体のミニチュア人形。写真終わり。鈴木博美議員。質問。搾乳表示の状況や取り組みは。答弁。児童館等に表示し、周知促進図る。質問1。安心できる子育て環境に向け、授乳室への搾乳できます掲示の状況は。健康子ども部長。児童館や子育て支援センターなどの授乳室に搾乳できますマークを掲示し、必要な方が安心して利用できるよう努めている。再質問。民間施設にも協力を広げていく考えは。健康子ども部長。関係団体や事業者等に対し、搾乳できますマークの掲示や搾乳環境の整備に向けた取り組みを働きかけるなど、周知促進を図っていく。写真があります。授乳室に掲示された市職員デザインの搾乳できます表示。写真終わり。質問2。市ホームページの案内が分かりにくいとの声を受け、市民目線の情報伝達と広報体制の在り方について伺う。市長、見やすく理解しやすい発信へと工夫していきたい。また、職員が広報意識を持って情報発信することが重要と考え、市広報戦略を作成中だ。再質問。戦略の中で市民目線の情報の届け方をどのような位置づけで検討しているのか。総務部長。市民が必要とする情報を確実に届けるため、情報発信の手段や媒体をうまく活用することも戦略に記載したい。再質問。戦略の完成時期は。総務部長。令和7年度中の完成を予定している。質問3。合併浄化層への転換推進と法定検査の徹底は。 環境経済部長、単独浄化槽設置者に補助制度の個別周知も有効と考える。未受験者への指導のため県とも協議する。大野忠頼議員。質問。住宅地内へのイノシシの侵入は。答弁。学校等への出没を危惧している。質問。捕獲頭数から見るとイノシシが最も多く捕獲されているが、被害の主な内容は。環境経済部長。主な被害としては、農地への侵入、耕作環境の破壊、並びに作物の食い荒らしや、それらに伴う商品価値の低下、及び住宅庭先や農道、山林などの掘り起こしだ。再質問。住宅地内へのイノシシの侵入被害対策は。環境経済部長。イノシシの生息範囲の拡大に伴い、住宅密集地域や学校等への出没の可能性については、市としても非常に危惧している。相談があった場合には、職員が現地の確認を実施した上で、委託先である猟友会及び地区対策会の協力のもと、周辺での捕獲等を進めるとともに、相談者に防護対策などを説明する対応を行っている。再質問。実際に出没・遭遇した事例で被害を被った方はいたのか。また、学校向け対策講座の内容は。環境経済部長。出没・遭遇による被害として、これまで市で把握している人身事故は、ぶつかられて転倒し、骨折や怪我をした事案が4件。他にも、車両との衝突、飼い犬が襲われるといった事案を確認している。また、学校向け対策講座については、市内小中学校の安全主任教諭及び児童生徒に対して、イノシシの生態や遭遇時の対策等について指導を実施している。写真があります。箱穴にかかったイノシシ。増え続けるイノシシの頭数と被害。山林荒廃が原因。写真終わり。海老原作一議員。質問。図書館を最適化せよ。答弁。改善に努めていく。質問1。市立図書館の基本方針及び運営方針について。教育部長。市民に情報提供と学習支援を行い、誰もが気軽に利用できる憩いの場を提供し、地域文化の創造と情報拠点としての機能を担い、市民参加と協働により図書館サービスの充実を図っていく。再質問。市立図書館・学校図書館の連携について。教育部長。定期的な会議や意見交換を通じて、より有効な連携の方法を検討していく。写真があります。書家が並ぶ大森図書館。写真終わり。質問2。統計データを活用した政策立案について。企画財政部長。統計データは政策立案にあたって、現状の把握や課題の分析、将来予想の根拠となり、資源を効率的・効果的に活用した行政運営を進める上で重要である。再質問。EBPM を基本としたデータや科学的根拠を重視する政策立案・計画策定を必須と考える市役所の文化を醸成してはどうか。企画財政部長。実践につながる環境づくりを進め、職員の意識の醸成につながるよう努める。質問3。最恵現金及び基金の運用に対する考え方は。会計管理者。 確実安全性、流動性、有利効率性を基本としている。再質問、財政課が基金の運用計画を策定し、会計課が一括運用することで事務の単純化や運用効率になるのでは。会計管理者、財政課と調整する。松尾英子議員。質問、家族で楽しむ魅力的公園づくりを。答弁、再整備や PFI 導入など検討する。質問、市の一人当たり公園面積は全国でも有数レベルだが、家族揃って出かけたい魅力的な公園があまりない。再整備の考えは。都市建設部長、公園利用者のニーズや利用形態、ライフスタイル等の変化に合わせ、公園の再整備に生かすことは重要である。さまざまな検討を行っていきたい。再質問、浦幡新田公園は初期の公園整備では調節池の景観が公園の一部として集計され、水辺や自然が楽しめる魅力的な公園であったが、現在では調節池周りの草木が伸び放題で公園の景観を逆に阻害している。公園内の調節池を県と調整し整備することはできないか。都市建設部長、同公園の調節池は千葉県の管理であり、水辺を生かした良好な景観を保っていけるよう申し入れしていく。写真が2枚あります。水辺が見える2010年当時の浦幡新田公園、草木に覆われ水辺が見えなくなった現在。写真終わり。再質問、県立北総花の丘公園 A ゾーンはコスモスパレットと隣接し行き来が可能になったことから、多くの親子連れなどが集まるにぎわいの場所になってきた。大型遊具や飲食施設等を設置すればさらに魅力が増し、利用も増すと思うが、パーク PFI の導入について県と協議していく考えは。市長、北総花の丘公園は県の施設ではあるが、市民の利用機会も多く、地域としても貴重な資産である。県としっかりと情報共有していきたい。米井重幸議員。質問、清瀬駅南口公共用地活用方針は。答弁、早期に整備開始できるよう努める。質問、清瀬駅前にぎわい広場、旧日本歴史跡地は歴史ある清瀬地区の中心に位置し、観光振興や地域経済の活性化に資する非常に大きな潜在力を持つ用地である。駅前で約3ヘクタールというまとまった公有地は本市にとっても希少であり、単なる広場ではなく周辺地域のにぎわい創出、観光振興の核となるべき拠点である。駅周辺は歴史ある商店街を抱えながらも、近年空き店舗の増加や通行量の減少が見られる。跡地の活用を地域商業や観光振興とどのように連携させるか。企画財政部長、清瀬駅前にぎわい広場の地域経済・まちづくりは駅からの近接性や敷地面積の広さなどの地の利を生かし、人々の交流や清瀬駅前周辺の経済循環の起点となるような活用方法を検討する。再質問、市が現在策定を進めている清瀬駅南口公共用地活用方針は、この跡地の将来像を左右する大変重要な方針であり、地域の方々、そして事業者の方々も高い関心を持っている。この方針は今後どのようなスケジュールで具体化を進める予定か。企画財政部長、今後のスケジュールについては、令和8年度から 具体的に地域の方々とともに活用の方向性について検討を進め、早期に整備が開始されるよう努める。写真があります。活用が望まれる木下ろし駅前にぎわい広場。写真終わり。松谷智美議員。質問。部活動地域移行の地域格差解消を。答弁。生徒に不利益ないよう拠点を決定。質問。指導者の確保や活動機会の偏りをどう把握し平準化を図っていくのか伺う。教育長。指導者確保については地域クラブへの移行で改善されつつあると考える。在籍する学校にない部活動に参加するなど新たな活動機会を創出している事例もある。今後も同様に生徒に不利益がないようにという視点を念頭に置き、教職員の働き方改革を進めていく考えである。再質問。指導者数や活動拠点の違いは参加機会を左右する重要な要素である。地域格差を見える化し、現状を客観的に把握することが必要であるが、市は分析に取り組むのか。教育長、先行実施の部活動は条件を踏まえて活動拠点を決めている。令和8年9月の本格実施も同様に、各学校の顧問とも連絡・調整を図り、できる限り生徒に不利益が生じないよう決めていきたいと考える。再質問。交通の便が限られる地域や少人数の学校での活動継続のための検討状況は。教育長。活動が困難な部活動については市全体の地域クラブとして稼働することにより困難さの改善を図っていく。再質問。移動手段確保など具体的な対策の検討状況を伺う。教育長。クラブに通うためのシャトルバスの検討をしたが、運行の確保が困難のため現時点では自力以外の移動手段については検討していない。写真があります。令和7年度モデル実施クラブの軟式野球。写真終わり。